で、今日はですね、まあ、お届けした、ベスト10はですね、ちょっともう一度こう振り返ってみますと、第10位の方から振り返りますと、シュワッガーのテクニカル分析、著者はもちろんジャック・デ・シュワッガーでした。そして、ギャンブルトレーダー、アーロン・ブラウンの本ですね。そして、タートルズの秘密、ラッセル・サンズ、投資園3、アレクサンダー・エルダー、漫画バージョンですけれども、マネーロンダリング立花明、そして、高勝率、高い、かつ、率ですね、高い勝率ですから、高勝率トレード額のすすめ、マーセル・リンク、ゾーン、マーク・ダグラス、FX の高二たち、キャッシー・リーエン、ボリス・ロッシュバーグ、そして、フィボナッチ逆張り売買法、ラリー・ペサベント、レスリー、ジョー・フラス、そして、第1位が、トレーディングエッジ入門、某ヨーダと、いうことで、10冊、お送りしてきたわけなんですけれども、まあ、こうしてみると、ちょっとやっぱ、あれですかね、テクニカル系の話と、はい、あとはもう心理の話と、はい、まあ、最終的にはテクニカル系の話は、まあ、第1位の、トレーディングエッジ入門ということで、まあ、資金管理のところに、はい、行くんですけれども、どうですかね、これの実冊並べてみて、もちろんネムスリーさん読んだ方ももっとたくさんあるわけなんですけれども、はい、この実冊は何か共通したところとかあるんですかね。
そうですね、まあなんか勝手にこうランキングというか、はい、付けさせてもらってなんか恐縮なんですけど、特にこう、まあ、自分はそのプロとしてそのトレードをしてきたかって言ったら、そういうことはなかったので、あくまでもその、個人のその人たちが、そのトレードしていくにあたって、まあ、それぞれ感じ方は違うと思うんですけど、はい、それをどういうふうに、自分が取られるかによって、その今後そのトレーディングしていく上で、役に立つか立たないかは、うん、まあ、自分次第だと思うんですね。でもその、まあ、その今日その、挙げた10冊の中の本を、その、まあ、組み合わせていくというか、うん、で、その部分部分をこう見たときに、それをこううまく組み合わせて、まあ、トレードが、できればいいなという思いで、見て日々それでやってるんですけど、うん、そうですね、こうやって見るとやっぱりテクニカルの方が、ものすごく多いなっていうのが、半分です。
ちょっとまあでも、なんかテクニカルの本ってなんかお得感がありますよね。
そうですね、
なんか。はい、なんかこう、具体的な手法がありそうで、はい、明日から使える、感じもあって、お得感があるんですけども、ちょうどですね、まあ、2010年、はい、まあ、パンローリングといいましょうか、まあ、トレーダーズショップですね、
はい、
開設10周年と、いうことになっておりまして、もうすぐちょっと数えきれないタイトルを今扱っているんですけれども、はい、ここで、M3 さんに問題です。10周年を迎える、トレーダーズショップなんですけれども、はい、で、今日も、まあ、立花明さんを除いて、まあ、ご紹介した、10冊、10位の、はい、10冊の本ですけれども、9冊はですね、
はい、
翻訳本なんですよ。
はい、
で、10周年を迎えるトレーダーショップなんですが、一番最初に出した本も翻訳本だったんですよ。で、ここで問題は、はい、その本のタイトルと翻訳者は誰でしょう。
とりあえずパッと思ったのは、シュワッガーさんの本で、長尾さんが翻訳したということですか。そうじゃないですかね。
惜しい。そうですね。なので、99年の3月に、はい、その時は同友館から出たんですけれども、はい、その後パンローリングで、に切り替えたんですけど、はい、まあ基本的にはパンローリングで、作った本で、
はい、
ジャック、ディッシュワッガーの、はい、新マーケットのマジシですね。
ああ、なるほど。
新マーケットのマジシで翻訳したのは何を隠そう、私でございます。
あ、そうですね。
はい。これが、一番最初でして。
失礼いたしました。
おなごだまさん。99年に、はい、今、MC さんと僕とお話ししてるのは新宿なんですけども、はい、パンローリングのオフィスも西新宿にありまして、はい、で、当時も西新宿にあったんですけど、うん、僕はその時オフィスが新宿の野村ビルというのが、まあ高層ビルなんですけど、はいはい、そこにありまして、そこに パンローリングの社長の後藤さんが現れてですね、まあその前からちょっとあの知り合いではいたんですけども、はい、この本を翻訳したいと。で、持ってきたのが、ニューマーケットウィザードっていう略定書案の本で、もうその時点で5年ぐらい経ってる本だったんですけども、
はい、
まあ、紆余曲折ありまして、それが1998年の、6月とかそんぐらいだと思うんですけどね。で、ああ、やりましょうとかって言って、はい、全然やんなかったんですね。そしたら、月の数も二桁になった頃、98年の10月とかになって、はい、どうですかねという話になって、あ、やりますっていう感じで、本当にもうその時は、まあちょっと、尻に火がついたような感じでやって、はい、忘れもしない98年の12月の14日に、原稿が上がったんですよ。はい、で、お渡しして出たのが、はい、最初、その時は、まあ、同友館からで、最初は出たんですけど、島木の魔術師は、99年3月ですかね、に、出まして、まあ、その後、同友館から、発行元はパンローリングに移って、未だに、パンローリングで出ていると、いう本なんですけど、もう本当にその時はですね、
はい、
もう、後藤さんは、本やって、で、後ろの方に、まあ、パンローリングはチャートギャラリーという、チャートのソフトを、
はい、
商品として持ってるんですけども、まあ、これの、広告宣伝ができればいいから、みたいな感じで、やってて。
ああ、なるほど、
はい、はい。これ500ページぐらいの本なんですけど、はい、だったら後藤さん最初の400何ページはいらないですね、みたいな感じで。まあでもですね、まあ本当そういう意味では、今日の話の中で、まあテクニカルの本と、あと心理の本と、まあちょっと読み物系の話ですよね。はい、マネーのロンダリングもそうだと思いますし、ゾーンですとか、まあこれ心理系ですかね、FX の行為たち、この辺のところはちょっと読み物だと思うんですけども、はい、まさにFX の行為たちみたいな、新マーケットの前ですよ、まあ読み物ですよね、はい。こんな人たちがこんなトレードやってるんだ、みたいな話で、非常にこう、普通の翻訳者だったらやらないような量の本だったんですけども、はい、まあ、何も知らないでやっちゃったんですけどね。今となっては本当にこう、思い出っちゃ思い出ですね。
そうですか、清水さん、
一番やった。
あれですね。
そうなんですね。まあ、
そうですか。
はい。それがおそらく、いい本だったと思うんですね。やっぱり最初にやった本としては結構、何ですかね、ずいぶん内容としても引っ張りましたし、
はい、
もうその時点で5年ぐらい経ってた本ですから、オリジナルとかで。
なるほど、はい、はい。
ですので、まあ、で、未だになんか本屋さんに行くと置いてあったりとかするので、
はい、
本当にもう、うちの、息子が大学に入れたのもこの本のおかげだなというふうに、言うんですけども、ですね、ただ、まあ、こう10年ね、これだけ極物の本をですね、
はい、
極物ばっかりやってきたというのもですね、これもすごいもんだなと、いうふうには思うんですけど、どうですかね、あとはこうどんな本をこれからの10年、MC さん必要というか読みたいと思います。
そうですね。まあ、このまま僕も含めてそうなんですけど、他のトレーダーの、まあ、仲間がそうなんですが、はい、やっぱりその、みんなどういうふうに、その、まあ、トレード、まあ、テクニカルの面でもそうなんですけど、そういう考え方を持って、どんな資金管理をしてとかっていうことがすごくやっぱり、みんなそういうことが気になってるんですね。
うん、
そういう部分で言うと、やっぱり、日本版じゃないですけど、その、FX の公認たちじゃないですけど、うん、そういった感じの、本だとか、うん、まあでも、あれですね、こう、イメージというか、勝ってる人の本ばっかり出るじゃないですか。例えばじゃあ逆に、こんな失敗しちゃったみたいな、そういう本とかっていうのは、出せないもんなのかなって、なんかこう、まあ、それをまあその本にするっていうあれも、どうなのかなと思うんですけど、なんかちょっと、面白いのかなっていうふうに。
そうですね。まあ、失敗したやつの話も聞きたいですね。
はい、これ聞いてみたいな
って。実はそのシュワンカーの、はい、マーケットの魔術師のシリーズで、
はい、
今申し上げたそのマーケットの魔術師は、90年代に、ねはい、みんな成功した人たちの、話が、はい、まあ、インタビューが多かったんですけど、まあ、99年、2000年、2001年の、はい、まあ、IT バブルとかね、はい、それを経て、とんでもないことになっているんですよっていう人たちのインタビューも。
ああ、実は。ありますね。
はい。
大損失。
大損失編。はい。 それはそれで、まあ、面白いっちゃ面白いですけどね。
あ、すいません。清水さんが書いた本、一冊も入ってませんもんね。
はい。これはね、ちょっと、トークの、担当が私だというのを、MC さん知らなかったんじゃないかな、というのは。
すいません。
何ですか、結構、あれです、本は面白いですね。さっきの、今日のその話の中でも、はい、テクニカルみたいに、例えば一回読んですぐ分かるものでもなかったりとかして、はい、まあ、身につくにはちょっと、頭では分かってるけど、体が追いついていかないとか、目が慣れなかったりとか、で、やっぱり、ね、そういう意味では、セミナーに行くのはそれはそれで面白いんですけど、こういうふうにこう、形として、いつまでも残ってるもので、いつでもそこに戻っていって、同じことを言ってくれる。はい、だけど、同じことを言うんだけれども、こちらの受け入れ方がちょっと、その度ごとに違っていて、はい、ある時スパッと入ってきて、うん、ああ、なるほどとかって思えるっていうのは、やっぱり本なんですね、きっと。
そうですね。実際にこう手に取って、その、見て初めてなんかこう入ってくるってものがありますね。
うん、はい、そういう意味では、まあ、非常にこう、奇抜なタイトルも、あってですね、逆の意味でね、タイトルに騙されてはいけないなというふうに思うんですけど、うん、はい、基本的にはこう、なんか読まないとね、わからない、部分もありますし、はい、案外と、相場の本を読むときって、僕は特にそうなんですけど、こう自分が何を求めるとかわかんないときとかあるんですよね。
はい、う
ん、なので、とりあえず相場の本を読むみたいなところがあって、で、当然その何を求めているのかわからないので、まあ、漠然としたそのトレーディングの不安とか、なんかものは、はい、当然あるんだと思うんですけど、それを解消するための答えがわかっていないので、何を読んだらいいかわからない時とか、あったりとかするので、
はい、
なかなかこう、求めるものと、求める答えに、がある本に出会うっていうのは、こう、非常にこう、確率としてはね、そんなに高いものではないんだと思うんですけど、極物から極物までですね、幅広く、極物を揃えている、
はい、
パンローリングには必ず、あなたが求めている極物の答えがあると、過去10年もそうだったし、まあ、少なくともこれからの10年もそうと、いうことなんではないかなと、いうふうに思うんですけれども、この時間はですね、まあ、私はこんな本を読んできましたと、いうことで、パンローリングの本はほとんど読んでいるという、M3 さんを、ゲストにお迎えして、パンローリングの、投資本ベスト10と、いうことで、お話を進めてきました。まあ、皆さんのですね、パンローリング好きな本はこのベスト10に入っていたかどうかはあれなんですけれども、必ず皆さんが求める答えは、パンローリングの極物の本の中にあるということだと思いますので、まあ、探し続けてほしいということではありますね。この時間のゲストは、勝手にベスト10を選んでしまいました。どうもすいませんでした。
すいません。
M3 さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。